私たちの父なる神と主イエスキリストから恵みと平安とが皆さんお一人お一人の上に豊かにありますように。アーメン。50歳を過ぎた頃でしたけど、ある先輩の牧師先生から、いよいよ顔に責任を持つ年になったねって言われまして、顔に責任を持つってどういうことだろうなと、顔に責任を持たなきゃいけないのかなとですね、少し考えたことがあります。するともう一人のですね、石橋先生ですけども、あんたは2つのがんを持っとるねって言われて、それ先生何ですかって言うと、悪いですかって、いや悪くない、一つは童顔、一つは老眼って言われまして、はい、童顔の老眼って言ってですね、それぐらいの年になったねって言って、そうやって考えていくと、自分が童顔だとすると、自分の顔に責任を持つのはどういうことかなってですね、ことをよくその時から考えました。で、占いにもですね、顔相の占いとか手相の占いとかありまして、で、顔相の占いじゃあ顔に責任を持つので、顔相の占いっていうのをちょっと調べてみようかなと思って、調べましたが、どうなんだろうなと思ってですね、その本を一生懸命読んでました。そうすると中に書いてあることは何だったかっていうと、心にあるものが全て顔に現れてくるって書いてあった。じゃあこれイエス様がおっしゃってることと同じだなと思ったんですね。心の内にあるものが外に出てくるのだ、そう思って、聖書を読んでみますと、確かにそう、妬みとか恨みとかそねみとか、多分そういうものは外に出てきて、やっぱりその人の顔になっていくんだろうなと思うのです。とっても恐ろしい顔をしている人もいますし、とっても悩み苦しんでいる顔をしている人もいます。また小さい頃はよく母にですね、顔にちゃんと書いてあるって言われたんですね。書いてあるわけないのになと思ってたんですけど、親ってね、やっぱり分かるんだろうな、その子供が何を考えているか、それは全部内にあるものが外に出てくるからだろうなと思います。ある時、武蔵野教会の各先生と一緒にいた時にですね、うち の子供たちがどうも優しくないですね、兄弟喧嘩ばっかりしてるんですけど、先生、優しくなるためにはどうしたらいいですか、先生は顔を変えればいいんじゃないって言われて、優しい顔になれば優しくなるんじゃないのかなとかつって、いや先生、その優しい顔になるにはどうしたらいいですかって言ったら、それは心理学であるよって言われて、どうすればいいですかって言ったら、娘さんたちを保育所の0歳児のところにまず行かせて、毎日抱っこさせたら絶対優しくなるっつって、こんなんが本当かなと思ってですね、それで長女をですね、行かせたら優しくなりましたですね。やっぱさすが賀来先生だ。でも賀来先生に、なんで優しくなったんでしょうって言ったら、それは赤ちゃんを抱っこしている時に、その厳しい顔をしてたり乱暴に扱えないでしょって言って、赤ちゃんに合わせるように、自分がですねしていくと、人間は優しくなるんですよって言って、だからもしも自分に優しいところがないとか、自分が辛いってことがあったとしたら、赤ちゃんを抱っこすれば優しい人間になれるんじゃないの、全ては内から変えていくことだろうな、そういうふうに言われたのが非常に印象的でした。そう思うと、顔に責任を持つってことは自分のうちに責任を持つという、そのことに尽きるのだなと思います。その人が本当に信仰者として生きていくならば、そしてイエス・キリストがその人の中にあるならば、きっとそれは外に現れてきて、その人の顔となっていく、そのように思ったのです。なぜ今日顔の話をしているかというと、実は今日のこのサマリア人から歓迎されないっていうところに、顔というギリシャ語の文字が3回も繰り返されているからです。私たちは今日読みましたけども、どこにも顔という訳語は出ておりません。ただ今日は本文を読みますと、3回も繰り返して顔という言葉がギリシャ語出てきます。聖書ではじゃあどこに今日顔っていうふうに書かれてあるかっていうと、実はエルサレムに向かう決意を固められたというところに、実は顔という単語が出てきます。この決意という単語が実は顔という単語です。実はイエス様はエルサレムに向かう決意を固められるときに、 顔を固められたと聖書は書くのです。とっても不思議な表現だと思います。イエス様は天に上げられる時期が近づき、エルサレムへ向かって出発する。もうガリラヤには帰らない。エルサレムに行って十字架にかけられて死ぬ、そして復活をする。その最後の時にサマリア人のところを通ろうとした。その時に顔を固められたというのです。2回目はその顔の前に使いを出してと書いてあります。その重々しい決意、その前に使いを出して準備させた。そしてなぜサマリア人がイエス様のことを嫌ったかというと、実は顔がエルサレムに向かっていたからだと聖書は書いてあるのです。そう思うと今日はイエス様の顔というのが一つのテーマになっています。ユダヤ人を嫌うサマリア人はイエス様を迎えてくれなかった。それは顔がエルサレムを向き、顔がものすごい決意をしていたから。イエス様のその表情を見たときに、サマリア人たちはその恐ろしさのあまり、やっぱりこの人を迎え入れることはできない、そういうふうに思ったのかもしれません。ただ顔を固める、固い意志を持つということはイエス様にとっては新しい段階に入られたということなのでしょう。強い決意を持ってこれからはエルサレムに進む、そういうことだったというふうに思います。じゃあなぜ福音書はここで、またルカによる福音書は顔という言葉を使ったんだろうなと思うのです。まあ、多分これは預言者エリアを思い起こさせるためだというふうに言われています。エリアを思い起こさせる表現が3つあります。それは取り上げるというのと、火から天が下る、そして使いを彼の前に使わすという、この3つは実はエリアのところに書かれている表現です。エリアがエリシャをですね、従えと言ったときに、いや、両親にいとまごを行かせてください、そういう箇所が旧約聖書に出てきます。だとするならば、今日はエリアを思い起こさせるためにこのルカは顔という表現を使ったのだというふうに思います。エリアがそこにいる、それは事実、神様の国がもうそこに来ている、そのことを今日は聖書は言っているのです。神様の国がやってくるときにはエリアが先立って使わされていく、それを思い起こし、今ここにイエス様の顔が固まって輝いたときに、これこそエリア、神の国がそこに到来している、そのことを弟子たちは知らなければならなかったのです。しかしそのことが分かるのは十字架を通しての時でした。神様の国は近づいてくる、しかしそれがどんな神だったか、十字架上で私たちの罪をあがなう神だったというのを弟子たちはまだ知らされてなかったのです。だからヤコブとヨハネはサマリア人のところに火を降らせましょうかみたいなことを言ったと書いてあるのです。イエス様のあまりにも固い決意が弟子たちを動かします。ヨハネとヤコブは激しい言葉があるのはきっとイエス様のその固い顔と決意を知ったからなのでしょう。これほどまでイエス・キリストが決意を固めておられるのに、なぜ迎え入れないのか腹立たしく思ったのかもしれません。それが弟子の覚悟というところに話がつながっていくのです。大切なことは従うということです。今日イエス様が十字架に向かって行かれる、そのことを知って私たちはどこまでイエス様に従っていくことができるか。イエス様に従う者は休むところもなく宣教を優先させ、まっすぐに脇目も振らずに進んでいかねばならないのだ。それをあなたたちはできるか、そう問われているように思うのです。イエス様に従う者は結果的にはそうなりますけども、しかし今この時従うということがどんなことか分かるか、そのことをイエス様がおっしゃったのではないかなと思います。自分は固い決意を持って新しい段階に入ってこれから死に向かう、それは自分の死ではなく人々の罪をあがなうために十字架にかかって苦しみ悩み痛む、その決意がある、それに従ってくることができるか、 その従うことによって本当の福音というのはあなた方に示されるだろう、そういうふうにおっしゃったんだというふうに思うのです。東京で事務局長をしていたときに、キリスト教連合会というのがありまして、そこでいつも定例会というのが年に2回行われています。まあこれはカトリック教会もプロテスタント教会も全部入った連合会でした。たまたまカトリックの人たちが中心になって定例会をやるときに、マザーテレサのスピリットっていうのをもう一回考えてみようという、そういうテーマで講演会がありました。まあみんなは今さらマザーテレサなのという、そういうふうなこともちょっと思ったのですが、しかしカトリックの方々がしようとしてたのは、マザーテレサとその世界という映画を作った千葉茂樹監督っていうのがちょうどその時にいるから彼の話を聞いてみたいと思った。で、映画に出てるマザーテレサではなくして、映画に出てこない普段のマザーテレサっていうのは一体どうなろうかという、それを聞きたいという、そういう話だったのです。それで千葉茂樹監督をお招きしてその会が持たれまして、で、千葉監督はクリスチャンじゃないんですよね。洗礼を受けておられないですね。で、マザー・テレサをずっと、ついて映画を撮って、あのマザー・テレサとその世界というのを作られたんですね。で、いろいろ話がありまして、みんなよく知ってる話だったので、ある方がみんなの知らない普段のマザーテレサ、どんなものを食べてたとか、どんな冗談を言ったとか、そういうのを教えてくれませんかという質問をした人がいたんですね。そうすると千葉監督がですね、自分に印象があるのはたった2つ、いろいろありますけどたった2つのことですと。それは1つは何かというと、マザーテレサの肩につけてる十字架、あれの話をしてくれたんですね。で、噂によるとマザーテレサの十字架には言葉が書いてあると自分は聞いていたので、ある時、撮影がですね、合間にですね、マザーテレサに聞いたんだそうです。マザーの十字架には言葉が書いてあるって聞いたんですけど、なんて書いてあるか見せてください。そしたらニコニコニコニコ笑いながら、あなたも同じよって言われたっつって、で、あなたも同じよって言われて、じゃあどんな言葉ですかって言ってこうまくった時に、私は乾くって書いてあったそうです。これは十字架上のイエス様が我乾くと言われたその言葉そのもの、それをマザーテレサは自分の手で我乾くと十字架に書いておられた。私の活動というのはこのイエス様の乾きにあるんですよっつって、イエス様はいつも乾いておられる、何とかしてそれを潤すことが自分でできたら、この身を使って何とかその渇きを少しでも癒すことができたら、海の水の一滴ほどでもイエス様の渇きを癒すことができたら、私のは本望なのだという、そのことをなんかお話になった。それがすごく印象深かった。どんな活動をされても、どこへ行かれても、マザーのその肩にある十字架には我渇くと書いてある、それをいつも握りしめながらお祈りされていた。それがイエス様に従うということの一つではないでしょうか、そういう話をされたのです。そしてもう一つは、じゃあ何ですかというふうに聞いたら、笑いながらですね、実はあのマザー・テレサの映画を作った時に通訳をしてくれたインド人の女性っていうのが、実は熱狂的な共産主義者だったんですって、神様なの全く信じない無神論者が、実はその人しか日本語ができなくて通訳をしてくれたんだっつって、でもそれが何ヶ月も一緒にいるんですよね。で、マザーの話を通訳してくれたり、いろいろして、その状況を見るんですね。そうすると、これで映画が終わり、撮影が終わるっていう時に、マザー・テレサにその最後に質問したんだそうですね、その女性が。で、自分は熱狂的な共産主義者だし、無神論者で神などを信じない。で、マザー・テレサはニコニコニコニコ笑っておられたんですね。で、その次の言葉に、でもマザー、 あなたの活動とか言葉とかしてるうちに、あなたに何かあると思った。で、私を聞きたいんだけど、どうしたら私は神様を信じ従うことができますかって質問された。ああ、もう自分だったらなんて答えるだろうなと、熱狂的な共産主義者で無神論者の人が来て、神様を信じるにはどうしたらいいでしょうかって言われたら、なんて答えるだろうな。そしたら、マザー・テレサはですね、ニコニコニコニコ笑いながら、簡単なことですよって言われた。で、みんなもこう息を飲んでですね、なんて言われるだろうなって聞いたら、今からあなたのために祈りますと言われて、それから20分その人のためにお祈りされたという、言われたことはそれだけだったという。ああ、これっていうのはすごいことだなですね。信じるか信じないかっていうのはあなたの問題、でも私はあなたのために祈る。あの忙しいマザー・テレサがそのたった一人の人のために20分かけて名前を呼んでお祈りしたと、これはどういうことなんだろうなと思ったのです。キリストがそこに生きておられる、キリストが乾いておられる、その人も乾いておられる、だから私は祈るのだ、神様に祈る、それでその人が従うならと思われたのかもしれません。私たちはどうだろうかと思うのです。今日イエス様がおっしゃったように、イエス様に従うことができるだろうか、全てを置いて全てを捧げて従うっていうのはできるんだろうか、本当にいつも思います。でもそれができるようにイエス・キリストは私たちのために祈っておられるんだろうな。マザー・テレサの出来事を通してそのことを私は教えられたように思うのです。人間が従う、神に従うというか、どれほど大変なことかって一番知っておられるのはイエス様です。十字架の時に全ての弟子たちは逃げていった、それもよくご存知なのです。従えないというのは分かっている、にもかかわらず十字架の上でイエス・キリストは何をされたかというと、やっぱり祈っておられるのです。強盗のためにも祈っておられるのです。そしてペテロに対しては、あなたが信仰がなくならないように私は祈る、そういうふうに言われています。その祈りが私たちを従うという一点に導いていくのではないかなというふうに思うのです。今日私たちはイエス様に招かれてここに生きている、招かれているというのはイエス様が私たち一人一人のために今日も祈っておられる、その祈りに応えて私たちはあなたに従います、こういう信仰の告白をしていく、それが信仰者の生き方かなというふうに思います。全てを委ねて従う、この一点に集中したときに何にも変えがたい平安というのをイエス様からいただける、そのように思うのです。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。今日イエス様は私たちに従うということを教えてくださっています。なかなか私たちは自分たちの生活を顧み、あなたに従うということが難しく思えるところがあります。しかしその時には、主よ、あなたは十字架上で私たちのために祈っていてくださることを知っています。どうかその祈りに応えることができるように、私たちのうちに復活の主を生きることができるようにしてください。この祈り、主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。